今年も9月に入りました。その最初の1日、第一聖日であります。今ご一緒に新約聖書マルコの福音書第2章の13から17節を読みました。今日のお話の題名招きでありますが、時々ですねお店の前に猫が置かれているのを皆さん方もご覧になったこと多分おありでしょう。手を挙げて、お客さんを招いている、ですから招き猫などと呼びますよね。あるいは最近では客寄せパンダなんていうのも聞きますけれど、それから季節がちょっと違うんですが2月に毎年やってきます節分豆まきというのもですね、まあ、言えば災いを遠ざけて、福幸せ益を招き入れるためにやりますよね。これらはいずれもですね当事者自分にとって利益になることを招待する招くという行為と言えます。では今朝ご一緒に見るこのマルコの福音書が私たちに示している主イエスキリストによっての神様の招きとは一体何でしょうか。限られた時間を用いてこの神様の招きについて2つの側面を見たいと思います。まず最初は招くということ、そして続いては招かれるということを見ます。どんな招きかというんですが、その一般社会、まあ世間の招きとはどんなものか、まあ先ほど冒頭で、少し触れたわけですが、この聖書を見ますとですね、今日の箇所で、そうですね、16節にパリサイ派の立法学者たちと、呼ばれています。いや世の中的には彼らはですね世間じゃなくて当時の宗教の指導者たちですよね。でもよく彼らの姿を見ると世の中だなって私は思うんですが、いかがでしょう。で彼らは一体何してるかというとですね、今日見ていますマルコの2章の13節からイエス様は一人の人物を招かれたようですね。アルパヤの子レビと14節に示されていますが、このマルコの福音書の前に置かれている、つまり最初の福音書であるマタイの福音書の9章9節を見ますと、マタイと示されています。すなわち、アルパヤの子レビというのはマタイのことなんだ。で彼は主税人だった。そしてイエス様が目を留めなさった時に彼は主税所に座っていたというんですが、ただぼんやり座っていたわけじゃなくて仕事中だったんですね。でよく見ますとイエス様は道を歩いてたまたま目に留まったマタイに声をかけなさったのではないのです。明らかにイエス様は彼に会うためにと言いましょうか、彼に声をかけて彼を招くために近寄られたようであります。仕事中にもかかわらず。そして私についてきなさい、これがイエス様の口から出たマタイに対する招きの言葉と言えます。で彼はそれに応じてイエス様の後に従って、すなわち言い換えるとイエス様の弟子とされた。彼はどうも嬉しかったようですね。感謝したようです。ですから次の15節にあります、彼の家で食卓に着かれた、つまり彼はイエス様と、もちろんその時点ですでにイエス様の弟子となっていた何人かの者たちを招いて 宴会をしたんですよね。あの当時の主税人っていうのはいずれも金持ちだったようです。裕福だったんですね。でイエス様たちは、まあ、今でいう VIP ですね、お客様として招待を受けた。でイエス様たちだけではなく、そこにはですね他の主税人仲間たちや、また罪人と呼ばれる大勢の者たちがいたようですね。でなんとそこに先ほどのパリサイ派の律法学者たちもいた。彼らが招かれていたのか、それとも、別にあの文句言われないからあのそこにいたのか分かりませんが、とにかく彼らもそこにいたようです。ただね、私ちょっと想像するんですけど、このパリサイ派の律法学者たちの心はどうだったんだろうかな。嬉しかったんだろうか。いやー、多分そうじゃないだろうなって思います。まあ曖昧な言い方をしますと、彼らの心は複雑だったんじゃないかなと思います。おそらくですが、マタイの家に彼らが喜んで招かれたのではない。別に拒否はされてませんから彼らはいたんですが、内心は不本意だったんじゃないかなと思います。なぜかというと、彼らの周りにいるのは、彼らが罪人だとか主税人だとか、つまり言い方違いますが、彼らの目から見たら同列の連中ですよ。そして彼らの常識からすると、決してそのような者たちと自分たちは交流しない、交わらない、一緒にいたくない、そういうところに彼らはいたんですから、おそらく我慢してたんじゃないかなって。なぜイエス様のことをある意味監視するためとも言えます。そしてただ黙って監視しているのではなく、思い余って我慢しきれずに文句を言ったんですね。まあ文句というのか、一見質問ですけれども、16節にあります。しかもイエス様に直接ではなく、その弟子たちに言ってるんですね。なぜあの人、すなわちイエス様は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。彼らの常識からすれば、ありえない、とんでもない、清いものだ、正しいものだと自認している者たちは、決して主税人や罪人たち、そういう連中とは交流なんかしません、何たることかという意味合いです。さて、少し途中ですが、そこでストップして、あえてもう一度今朝ご一緒に読み始めた13節14節に戻りますが、注目すべき、あるいは驚くべき点がそこに見られます。どういうことかというと、イエス様のもとに群衆と聖書の言葉で言われてますが、不特定多数、大勢の人たちが集まって近づいた。でその人たちにイエス様は何されたかというと、教えられたとあります。ただの勉強ではなく、聖書ですね、神のメッセージ、あるいは福音と言ってもいいかもしれませんが、それを届けなさった。しかし注目すべきこと、聖書の言葉には現れていない事実ですが、イエス様は大勢の人たちを招かなかったんです。不特定多数をイエス様は招いてはいないんです。教えられただけです。ところがその次に私たちが見るのは、わざわざイエス様はアルパヨの子レビ、すなわちマタイのところに 自ら来られて、そして仕事中であるにもかかわらず私についてきなさいと招かれたんです。大勢の人たちを招かなかったイエス様が、彼は招かれたんです。個人的に。ここからわかる単純な事実です。私たちの神様は招かれるときは皆さんって招かないんです。あなたを招くんです。誰々さんを個人的にお招きになるんです。これとても大切な事実の一つです。そして招かれたマタイはそれを喜び感謝して受け入れたようですね。弟子とされたんです。そして先ほど触れました15節で、早速自分の家にイエス様と弟子たちを招待して宴会を催したんです。でもこの人たちだけです、 VIP ですから、他の人はちょっと遠慮してください、ダメダメダメって彼は言わずに、誰でもいいですよ、ですから同僚や他の罪人と呼ばれてしまうような人たちをたくさん招き入れたんです。そして先ほども触れましたが、そこにパリサイ派の律法学者たちも複数いたんです。マタイは全く制限をつけなかったんです。でもっと面白い驚くべき事実、それはイエス様は弟子とされたマタイの家に客人として招かれた側ですよね。でしょ。ところが招かれたかどうかは不明ですが、とにかくいたパリサイ派の律法学者たちが、なんと直接ではなく弟子たちに文句を言った。その文句に対してイエス様は反応なさったんですね。そしてわざわざ返事をされたんです。それが17節の言葉です。でもね、この17節のイエス様の口から出た言葉は不思議ですよ。イエス様はマタイの客人だったのに、この言葉が示しているのはイエス様がまるで招いたご主人のようです。そこでなるほどと私は思います。目に見える人の部分で言うと招いた主人はマタイのはずです。イエス様は招かれたお客さんのはずです。でも本当は人を招くのは神様だ。イエス様の返事はあえて言えば客の返事ではない、招いているご主人の返事です。そしてそこから見えるのは、本当に人を招くのは神ご自身だということです。イエス様の返事からもう少し細かいことを確かめたいと思います。それは一体イエス様は、あるいはイエス様を通して神様は誰を招くのか、そして招く理由は何なのかですよね。17節のイエス様の言葉からすると、病人です。まあ、病人というのは単なる病気の人という意味じゃなくて、その次に言われている罪人ということであります。この罪人って何なのか、先ほどのパリサイ派の律法学者たちが言っていた、考えていたような意味での罪人ではありません。あえて言い換えますならば、ここでイエス様が言われた罪人というのは、必要を抱えているものであります。どんな必要か、あ、お金がない、そんな必要じゃない。神様の目に癒され、救われ、回復をいただく必要を抱えた存在、それがイエス様が示される 罪人、あるいは医者を必要とする病人であります。ですからお分かりですよね。鍵の言葉、聖書が示すイエス様を通して神様は一体どのようなものを招かれるのか、そしてなぜなのかっていう問いに対する答えは、必要を抱えているという事実であります。しかもその必要は当人であったり周りの人間、この世の中が与えることができない、満たすことが、解決することができない類の必要です。マルコの福音書は、私はなぜかの理由は分かりませんが、書いていない。罪人を招くとのみ17節には記されている。ところが同じ出来事を伝えている別の福音書、ルカの福音書を見ますとね、ルカの5章32節にはこう言われたように記されている。イエス様は罪人を招いて、あ、そこまでは一緒です。でも次にマルコが書いていない言葉がそこにはある。それは悔い改めさせるという言葉です。涙を流してごめんなさいという類の悔い改めではない。そうではなくて、文字通りの今まで当たり前に生きてきたその生き方、人生の方向転換、 U ターン、それが悔い改めです。そして神様とふさわしくつながり、神様と交流する、交わる、神様だけではない、そのようにして他の人たち、仲間であったり家族であったり、いろんな人たちと同じようにつながり、関わり、交わって生きるという新しい生き方の回復です。それがルカの福音書に示された悔い改めさせるという言葉の中身です。イエス様を通して神様が人を招かれる意図、目的がそこにはっきりと示されている。ただごちそうを食べて、ただ楽しいひとときを過ごして、ありがとうございました、楽しかったです、さよならっていう類の正体ではない。私たちお互いもただキリスト教と呼ばれる宗教の信仰を持ってる一人一人ではありません。聖書が与えられ、聖書によって示され、神が使わされたメシア、すなわち救い主イエス・キリストと出会い、この方を理解し受け取り信じた、その時点ではある意味イエス様がお客様として私のところに来られたとも言えますが、けれども皆さんも多分ご存知の聖書の一番最後の書である黙示録の3章20節にどう示されていますか。私は戸の外に立って叩くとありますよね。誰でもその音を聞いて戸を開くなら、開くのは自分です。開くならイエス様は入ってくださって共に食事をする。その意味は交わる、つながって共に生きていくという意味合いです。今朝の箇所でも不特定多数を招かなかったイエス様は、ただ一人マタイを個人的に招かれました。私についてきなさいと言われました。それを聞いた彼は、いやごめんなさい、今仕事中ですから、仕事終わってからよろしくお願いします、明日考えます、そうじゃなかった。ここでね、あえて言いますと、マタイは優先順位を考えたろうと思います。何が大事か、仕事か、世の中の立場か、給料か、何か、自分の名誉か。彼は答えを見出したようですよね。そうじゃない、この方の招きを受けるということは、つまりこの方に従う 新しい人生に一歩踏み出すべき時だ。以前からたびたび礼拝などを通して申し上げてきた言葉で言いますと、神様の時、神様のタイミングをマタイは受け取ったようであります。そしてそれに従ったようであります。ちょっと待ってくださいと言わなかったんです。聖書の言葉通り見ますと、すると彼は立ち上がって従ったと簡潔に記されています。言葉そのもの、表現は簡潔かもしれませんが、意味合いは大変重要です。さて、そこでまずご一緒に神の招きについての招く側の部分をざっと見ましたが、ここからは招かれる側、すなわち私たちに関わる部分です。まあ、私たちが暮らす世の中でもいろいろな場面で招きがありますでしょう。招待がありますよね。それに私たちがどう対応するかはいろいろです。そしてそれは自由とも言えますが、大雑把に言いますと、何かの招きに対して私たちが取る対応、反応は、招きを拒むか無視するか、もしくはその招きを受け入れてそれに応じるかでしょう。聖書の中にもこの2つの姿が見られます。例えば1つ、ルカの福音書の14章16節から20節を見ますと、王様が宴会、まあそれは事実上王子のコインパーティーと言えそうですが、さまざまな人たちを招かれた。ところが招きを受けた一人一人はいろんな理由をつけ、理屈をこねて招きに応じなかった、すなわち招きを拒んだという例え話です。今朝ご一緒に見ているこの具体的な場面で、招きを拒んだ側に当たる人たちは誰かというと、おそらくパリサイ派の律法学者たちと言えます。彼らは確かにモーセの律法を五章大事にしていました。そして一生懸命それを守ることに力を注いでいたかどうかは実際私は分かりませんが、少なくとも周りの人たちにはそのように示し続けていた人たちです。でも彼らは律法を守ることには熱心だったかもしれませんが、律法をお与えになった神様の意図、お考え、お気持ちに関しては二の次三の次で大切にしているようには見えません。ですから今朝はあえて彼らは神様の招きを受けなかった拒んだ人たちの、まあ、ある意味代表者と呼びます。一方それに対して招きを受け入れる人たち、それが今朝の箇所で言うとマタイであり、またマタイのお祝いパーティーに集まったさまざまな人たちでしょう。大事なことはね、お気づきでしょうか、単にパーティーのすごさ、食事の豪華さ、そんなことではないんです。マタイの家にいるべき方がおられるのです。誰ですか？それは主イエスキリストご自身です。彼の家には主がおられたのです。いや、本来は逆の言い方でしょうね。主のそばに彼はいるようになったのです。それがこの招きの最も大切な、外せない事実であります。イエス様の招きを受け入れた時点から彼はイエス様につながり、イエス様と共に生きる一人と変えられたのです。これがイエス様によって個人的に提供される 神の招きの意図目的です。今私たちはイエス・キリストご自身を直接見ることは叶いませんが、その代わりにマルコの福音書で言いますならば1章の15節にはっきりと具体的に示されている、時が満ち神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさいというこの言葉、これはただ聖書に出ている言葉や文章を超えて、これが主イエス・キリストご自身であります。ですから今や私たちを含め世界の全ての人たちの目の前にはイエス・キリストの姿の代わりにこの聖書があり、聖書のはっきりとした神の招きである福音が示されている、届けられている。今朝の修法の今日の言葉に示されているテモテへの手紙第2の1章9節にある、神は私たちを救い、また聖なる招きをもって召してくださいました。聖なる招き、それが福音です。それを受ける一人一人はそれにどう応じるか応じないか、それは自由です。強制は全くありません。騙しもありません。招きを有効にするか無効にするか、それは神様の側ではなく、それを受けるべき私たち一人一人であります。この招きを受け入れたすべての人はその時点から最も大切な招かれるご主人である主イエス・キリストとつながり、絶えず共にいる、それが始まる。そしてそれこそが招きの意図であり目的であります。まとめてみますとね、神様が招かれる招きには、いわゆる招かれざる客というのは誰もいないのです。このパリサイ派の律法学者たちも含めて、すべての人たちは神の招きの対象者です。しかしすでに申し上げたように、律法学者たちは神の招きを拒否したと言えます。彼ら自身の誤った判断で。私たちはどうでしょうか。キリスト教の信者にいるという事実が必ずしも神の招きを受け入れたと言えるか言えないか、そこは大切な判断のポイントになります。先ほど王様がパーティーに招待をするという例えに触れましたが、その流れでマタイの福音書の22章14節にこういう言葉が記されている。招待される者は多いが選ばれる者は少ない。この実際の確かな意味は、神様は全ての人たちをエコひいきなく平等に招待なさっております。それが福音の示す事実でありますが、選ばれるものは少ないという意味は何か。これは神様があなたは OK、 あなたはダメ、帰りなさいという選びではない。じゃあ誰が選ぶのか、もう一度申します。神の招待を受ける対象者である私たち一人一人が自分で選ぶのです。受けるか受けないか。ですから先ほど触れましたマルコ1章15節の福音の宣言の言葉は、単に宣言ではない、単に福音のみではない、実はここには一つのテストが隠されているとも言えます。どんなテストか、あなたはこの神の招待を受け入れるのか拒むのかというテストです。それが全ての方々に漏れなく示されている。ですからもう一度私たちも落ち着いて 神の福音の正体を見つめ、理解し、正しく判断をし、そしてそれを受け入れるか拒むかを選びましょう。そしてその上で、もしもこれを受け入れて感謝し喜ぶのであれば、今度はこれを、先ほど鳥なしの祈りをしましたよね、そのようなお一人お一人に改めてお届けする、お分かちする、そういう働きに私たちは使わされていくわけです。今日からの一週間もまたそのような一人一人として前進させていただければと願います。お祈りします。神様、ありがとうございます。私たちは改めて主イエスキリストを通して神様の招きを見せていただきました。私たちお互いはその神様の招きを知り、正しく理解し、受け取っていますか。もう一度点検させてください。そして改めて感謝と喜びを持たせてください。そしてその上で、これを自分だけのものにするのではなく、周りのさまざまな方々にもお分かちし、お届けし、共に喜ぶ、マタイがそうしたように、私たちも感謝と喜びを共有していく、そのような輪がますます広がりますように、私たちを役立てお持ちください。よろしくお委ねします。感謝とともに主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。